Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第147回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひとときいかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は母親の温かい眼差しを感じるお話を紹介してまいります。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまずは早速、はい、智香さんのコーナーです。朗読セラピスト智香の気になる一言のコーナーですね。
はい、
今日はどんな一言ですか。
はい、それでは早速いきます。
はい、
今日ご紹介する一言は、人々が最も嫌うのは優柔不断なこと。アナ・ウィンター
。うん、
彼女は優柔不断を嫌っているのが伺えます。
はい、
38歳からファッション誌ボーグアメリカ版の編集長になり、決断を毎日強いられている環境で人生を送っている彼女ならではの言葉であると容易に想像できます。その決断の速さで世界のボーグは名誉あるトップファッション誌の位置を確立しているのでしょう。彼女は華やかな世界にいて称賛を受けてはいますが、周りからの評価は冷酷とまで言われている女性。しかし自分の人生を生きている潔い女性の一人です。私たちも日々小さな決断から 大きな決断を下さなければならない場面に直面しています。決断の立場や場所こそ違えども、私たちも優柔不断ではいられません。なぜ人は優柔不断になるのでしょうか。それには2つの理由が考えられます。1つはただの悩み癖。すぐに決断する習慣を持たずに、とりあえず悩んでみるという思考の癖があるのです。もう1つは直感に従わないからです。日々の生活の中で直感を使うトレーニングをし、すぐに決断するようにしてみましょう。だらだら悩んでいてもいい答えは出ませんし、それは時間の無駄。優柔不断から脱却して決断できる潔さが人生には必要なのです。
ありがとうございます。もうなんかすごい刺さってるんですけど、ぐさぐさと、その刺さり方がぐさぐさと、ね、実は優柔不断なんですね私。
まこさん、そうなんですか。顔がなんかもうすごく真剣だなと思って、
聞く聞くたびに私のことかもしれないみたいな。
本当に、よかったです。
優柔不断なんですよ、なかなか決められなくて。
そうなんですね、優しいからね、なんかさ、
そんなことはない、決められない、フラフラしてるんですよ。いや、
そうなんですよ、私ね、結構優柔不断じゃないんですよね。
あ、そんな感じしますね。
意外とサクサク決めるんですけど、はい、まあ、時々でも、優柔不断になることあるので、やっぱりね、直感に従って、自分に素直に決断したいなと思ったので、選んでみたんですけど、そうですよね。
いや、それ大事かもしれない。なんかね、優柔不断っていうか、こう悩み出すと、どんどん悩んでこう沼に入っていくというか。だから、そのどう言ったらいいんだろうな。だんだんいろんな情報を入れ込んでいく。例えば、一つのものに対する先入観とか、直感で決めればパッと。ね、もう赤か白かって、ね、決められるんですよ。あ、白か黒かって決めれるものなんですけど、だんだん悩んでいくと、これにはこういう要素があるとか、違う情報が入ってきて決められなくなっちゃう。
なるほど、それは悩むというより迷ってる感じですか。
そうですね、そう、
何かを買う時とかですか。
買う時
とか決める時、
決める時、そう、買う時が多いかな。
私買う時、即決ですね。
あ、いいな、羨ましい。そう、
そうですね、大体、これがいいと思ったものに戻りませんか、いろいろ見たとしても。
ああ、最初の一番いいなと思った、結局戻ることは多いですね。ということはやっぱり時間の無駄なんですね。
そう、私だから即決、大人買いもしますね、気に入ったら。同じもの色違いとか、
あ、色違いでね、なるほどね。あ、そのスタイルが同じだったら、
でもよく失敗もしますよ、考えずに行動するので、あ、ちょっとあれ、もうちょっと考えたらよかったなとか思うこともあるんで、まあ一長一短ですよね。
そうですか、まあでも、悩んでも失敗することあるんで直感大事かもしれない。ちょっとね、悩み癖、ってかね、さっき一つは悩み癖、
そうですね、
それからもう一つは、直感に従わない、それが原因だっていう、ね、優柔不断の原因、両方当たってるんですけど、私は、
まあ、でも大人になるにつれてこういう思考が働くので優柔不断になるんですよね。子供ってきっと即決で直感で生きてるんで、
そうですよね、
子供の頃にはなかったものが大人になった証拠かもしれないですよね。
ですね、いや、でもそういう風に生きていこう。なんかこのアナ・ウィンターさんですが、
かっこいいですよね。
かっこいいですよね。なかなか男前な感じで、そうですね。確かに、でもこういう風に直感で選べる人って人に対しても公平な方かもしれないですね。
そうですね、
この方編集長かなんかされて上に立つのにね、
シンプルに考えてるのかなと思います。複雑だと決められないじゃないですか。
そうですよね。
なので、だんだんで選択肢をそういうふうにされてるのかもしれないです ね、
こういう生き方いいな、ちょっと見習ってみようかと思います、ありがとうございました。ともかさんの気になる一言のコーナーでした、では今日の作品に戻りましょう。今日も、ずっと連続でしていただいている、口紅をテーマにした作品とお聞きしてます、今まで6歳、18歳、38歳でしたね。さて、今日は何歳ですか。
今日はですね、47歳です。
上がりましたね。
上がりましたよ。私たちと同世代ですよね。
同世代って言っていいかな。
一緒です一緒です。
はい、そうですね。はい、今日はじゃあその47歳どんな作品ですか。
はい、今日はですね、うん、高校生の娘さんがいらっしゃるんですけど、
はい、
その娘の成長を見守るお母さんの温かいお話です。
そうですか、うん、私たちも娘いますしね。
そうですよね。
どんなお話か楽しみです。はい、ではよろしくお願いします。
口紅の時、47歳角田光代。17歳の娘の誕生日に何を贈るか夫と共に散々考えながらデパートを歩く。夫は娘のことをまだ赤ん坊だと思っているのか、ぬいぐるみはどうだなどと平気で言う。万年筆、腕時計、洋服、デパートのフロアうろついてあれこれ眺めるが、これというようなものがない。自分が17歳だった時のことを思い出そうとしてみるが、30年も前に欲しかったもののことなんか思い出せない。そう思ってびっくりしてしまう。17歳だったのも20歳だったのもついこの間のことのようなのに、もうそんなに時間が経っているのか。口紅はどうかしら、ふと思いついて夫に言う。口紅？まだ早いだろう、と不満げに夫。早くなんかない。来年になればあの子は家を出て一人暮らしを始めるかもしれない。高校に口紅をつけていかれたら困るけれど、でも口紅くらい持っていったっていいんじゃないかしら。私は渋る夫を引っ張って化粧品売り場に行く。自分ではもう買えないような可愛らしい春のような色の口紅を選ぶ。そうだ、こういう色が似合う時間は限られているのだ。早いことなんかちっともない。せっかく選んだ口紅をあの子と来たら引き出しにしまい込んで出す気配もない。休みの日に出かける時もリップクリームすら塗らない。やっぱりあの子にはまだぬいぐるみでよかったのかしら。口紅を送ったことすらも忘れていたある日、あの子の部屋の前を通り過ぎた私はふと足を止めた。ドアがほんの少し開いていて見えたのだ、あの子の後ろ姿が。あの子は机の前の椅子に座って前に置いた鏡に顔をくっつけるようにして口紅を塗っていた。壊れやすいものを撫でるみたいにゆっくりそーっと。私は慌ててその場を離れた。足音を立てないように注意して階段を降りる。何か見てはいけないもののような気がした。それくらい神聖なもののような。口紅を塗る娘の後ろ姿はなんだか未来を思わせた。あの子はまだ小さな目で、これから時々折れたり曲がったりしながら茎が伸び、そしてゆっくりそーっと大輪の花が開く。そんな光に満ち溢れた未来を垣間見たような気がした。洗濯機の終了ブザーが鳴り、洗濯の途中だったことを思い出す。庭に降り、 洗濯物を干し始めると、自然と鼻うてが出た。お母さんってなんか幸せそうね。気がつくと縁側に不機嫌な顔の娘が立っている。口紅は拭ってしまったのか、その唇にはもう残っていない。それでも娘の唇はほんのりと赤い。私は目を細めてそこに立つ娘を見る。そういえば口紅の塗り方なんて私も誰にも習わなかった。ファンデーションは習ったのに口紅は習わなかった。誰にも教わらなくとも、なぜかきちんと塗ることができた。そんなことを思い出す。だって幸せだもの、とっても。そう言うと娘は呆れたように笑った。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
トモカさんの朗読で口紅の時47歳でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トモカさんはちょっと聞いていいですか、はい、トモカさんはこの作品をどんなイメージを持って読まれました？
そうですね、この娘さんは私の中では高校3年生の設定なんですね、
うん、あ17歳ですね。17歳、
そうです、で受験勉強をしています。
あ、なるほど、
はい、で勉強の途中にちょっとねふと休憩時間に、うん、あ、口紅もらってたなプレゼントでと思って出してみて、鏡で前で塗ってみるんですね、
はい、
で塗ってみた自分を見て、あ、まだちょっとこれ私には早いな、大学生になったら使いたいなと思ってしまい込みました。
あ、なるほど、なんか複雑な思春期の心情ですね。で
下に降りてみると、お母さんが庭で、ね、洗濯物干してたじゃないですか、それを見て、あ、なんかお母さん幸せそうだなって、ちょっと反抗期なんですよね、まだ。でちょっとストレスもあるので、
なるほど、
お母さんが気楽だなって感じで、ちょっとねわざとそんな風に言ったのかなって、お互い親子の関係で、
ということは、受験の勉強を一生懸命してるお嬢さんと、受験勉強とは関係がなくのんきに鼻歌歌ってるお母さん、
微笑ましい、ね、親子の関係をイメージして読んでみましたけど、いかがでしたか？
なかなか、なんか伝わった、伝わってきました。そう、ちょっとなんかむくれた感じ、あのお嬢さんの、
そうなんですよ、
お母さんってなんか幸せそう
で、わかりました、
ちょっとむくれた感じで、読んでらっしゃったなと思って
頑張りました
素晴らしいです、伝わりました、ありがとうございます、そっか、私はね、その不機嫌な、気がつくと縁側に不機嫌な顔の娘が立っているっていうところ、なんで不機嫌なんかなってちょっと考えてたんですけど、そうか、受験期か。私はね、あのもらった口紅が、あのちょっと嬉しくって、つけてみて、娘さん、つけては見たものの、あ、やっぱり似合えへんかったみたいなでその、やっぱり似合えへんかったっていう、その照れ隠しでも拭ってしまってお母さんのところに来てて、でもお母さんみたいに口紅つけれる大人になりたいなっていう、
素敵、そういう気持ち、そっちの方がいいですね そうね、ロマンチック、
どうなんでしょう、ね、あの読者 の、ね、あの気持ち次第でいろいろ読み方あると思うんですけれども、
うんまだ ね皆さん感じ方違うでしょう ね、そうですね、聞いてくださった方、
うんうん、
いいです ね、いろんな意見が聞きたいですね、
本当ですね、でね、あとね、はい、私あの共感できるところって、はいはい、あの可愛らしい春のような色の口紅を買ったっていう、はい、春のような口紅
いいですね、
いいですね、
若さの象徴ですね、
そう若い時ねつけてたんですよ、う
ん、
とか言って
可愛かったんでしょうね
どうなんでしょう
ピンクを、
うん、そうピンクの色好きでつけてたんですけど、今は使わないですね、確かに
つけましょう、
ね、つけましょうか、ね、お互いえなんか浮きません、どうなんでしょうね、ともかさんどうですか、つけられますか、
私あの自称ピンク好きじゃないですか、なので、うんうんうん、ちょっと抑えたピンクはつけますね、顔色が多分いいと思うんですね、この年齢になると、
そうですね、
赤とかより、まあ、うんうんうん、私あの若い頃ちょっと赤が好きでしたね、くっきり塗る、
あーなんか似合いそう、う
ん、でその方がなんとなく化粧しなくてもした感じあるじゃないですか、
うんうんうん、顔立ちはっきりしてはるから す、 か、ね、すごい似合いそう、
はい、でも今はちょっと、そっちの方が抵抗ありますよね
ちょっとソフトに円熟、はい、したか、円熟って言い過ぎか、
もうちょっとねびっくりしますよね、
ちょっと丸みのあるからそれは大丈夫、はい、あ綺麗な人だなって思います、
いやいや、
ま
あ、ありがとうございます、はい、
そうですね、私はその口紅のね、うんうんうん、色のことをちょっと印象に残ったんですけど、ともかさんはどうですか、印象に残ってこの作品の中で印象に残ってるってどういうところですか、
は
い、
私が一番好きなところは印象に残ってるところなんですけど、うん、ゆっくりそーっと大輪の花が開くっていうところですね、うん、で光に満ち溢れた未来を垣間見たような気がした、ここがもう一番好きですね、光に満ち溢れてる若者、
そうですね、
もうね未来があるなって思いますよね、若者を見てると、
そうですよね、どんな感じなんでしょうね、例えばその光に満ち溢れてる若者っていうのは、
私のイメージは、自分の頃を思い出すと、一番に思うのはやっぱりあの、怖いもの知らずでした、
怖いもの知らず、
何でも失敗してもいいかなっていうか、経験になるなと思ってたので、もっと今より度胸を持ってあまり深く考えずに何でもやってましたね、
そうですね、挑戦、いろいろ挑戦して失敗してもそれが経験値として上がっていくっていうか、
特にそうですね、であまりそんなに深く考えずに自分のことを、すいません、考えてたかもです、周りのことよりも、なので今はやっぱ大人になったので、相手がこういうことをするとこういうふうに思うなとかいうのでやっぱり配慮してできないですけど、まあいいかなって、若いからっていう自分の中であったので、特にそんなに深く考えずにできてたと思います、
でも、そうかもしれない、私もちょっと自分で、あのお話聞きながら自分のこと振り返ってたんですけど、確かに自分中心に回ってたような、
ですよ、ね、
あの遊びたい時は遊びに行くし、まあ仕事は仕事するけれども、
リフレッシュもっとできてたなという、
そうですよね、だんだんね、あのこう大人になって、まあ私たちお母さんになりましたけれども、そうするといろいろこうしがらみって言ったらおかしいけれども、いろいろつながりが広がっていって、それは嬉しいことだけれども、ちょっと自由がなくなるというか、
そうですね、自分よりもやっぱり相手、子供を優先していたなというふうに思うので、
子供ね優先ね、
やっぱり若者って可能性がいろんなものがあるないですか、で選択肢も多いので、もうそういうのを見てるとやっぱり羨ましいなって、やっぱり自分の子供を見てても思うんですけど、でもよく考えたらもういいじゃないですか、私たちもね、いろんな可能性があるんで、やっていてもいいのかなって思いますね、ですね、このアナウンターさんに戻りますけど、
本当だ、そうですよね、
決断力で優柔不断をしてたらダメなんですよ、
やりたいと、やりたいと思った時は今だみたいな感じですよね、
その気持ちはもっときたいなっていう意味で、
は
い、
そうですね、私たちも、
思います、
そうですね、心は若く、
若く
そうですね、確かにあの若者だけにもね、未来が広がってるんじゃなくって、私たちにも広がってる、
そうですね、そう思うと、あの若者も、あ年を重ねるっていいもんなんだなって思ってくれるのかなというふうに思いますよね、
若者、
そうです、若者、
私たちを見て、
そうです、あなんかやっぱりなんとなく私たちのイメージでは、もうその年齢になったらそんなに変わらないですけど、立派な大人で、もうやっぱりいわゆる おばさんじゃないですか昔でも、はい、今なってみるとそんなに変わらないので、うん、おばさんになってもいいなって思える若者が増えたらいいですよね、
うん、いいですね。
私ね年齢の ね,、うん、ね年配の方見ても、うん、いい年の取り方してる方、うん
い
ね、今いらっしゃるじゃないですか、は
い、
健康で、そういう方見てると、はい、素敵に年重ねて可愛いおばちゃんになりたいなと思うんで、
そうですね、
そういうふうに思ってもらえるようにね、日々過ごしたいなと。
じゃあ、うん、若者に限らず私たちにも、ね、あの光に満ち溢れた未来が開いていくという
行きましょう、
行きましょう、はい、そうですね、いいですね、
はい、
はい、今日はともかさんに、はい、口紅の時を朗読いただきました。この後もまた少しお話ししたいと思います。
どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今日は、お母さんが17歳の娘さんに口紅をプレゼントするというお話でしたけれども、はい、お母さんは初めて化粧品をつけたっていうか、うん、持ったことを覚えていらっしゃいますか。
は
い、
そうですね、大学に行くときに入学祝いで母が一式、
うん、一式すごい
揃えてくれましたね。
優しいお母さんです ね、
そうですね、嬉しかったですね。ですがちょっとあのお肌に合わなくて、
残念。そう、なんか吹き出物が出たり、
そうですね、赤くなってしまったので、
あら、
なかなか多分いいものだったんですけど、
ね、香料が強いというか、
多分なので、
うんうん、いい、
使わなくなったのかな、あんま覚えてない。
じゃあもう今のとは違うお化粧品で、
そうですね、でも、うん、あの勝手に母の化粧品とか使ってましたね、うん、あのただただなんでね
でそういうね、お母様のお化粧品高いでしょう
か。高いですし、ね、てか、うん、あの ねバレてましたけど匂いとかで減ってるとか言われながら、うん、でもそうですね、化粧し始めたのはやっぱり大学に入ってからですよね。
あ、そうですね、あ、そう、でも私もそうですね、うん、私も、うん、大学入るときに私は母と一緒に買いに行ったんですけど、
そうなんですね、うん、
でもそんな高いの買ってもらえなくて、うん、だからコンパクト の、 あのこのデザインとかもなんかすごい ダサいというか地味で
言えないですけどね
そうそう言えないですけどね、あんまり、うん、あんまりくと人前で出すのがちょっと恥ずか、ポーチから出すのが恥ずかしいなみたいな、うん、そんな思い出があります ね、
いいですね、
お互い、
ね、
うん、お互いお化粧品なんかでもウキウキしましたよね、持った時って。
そうですね、やっぱり顔がね、うん、変わるので綺麗になるのが、ね、嬉しかったですよね。
そうですよね、なんか変わるんだって
思いましたよ ね、
思いましたよね、
うん、ちょっとなんかこう魔法とまでいかないですけど、
うんうん、あのよくねお化粧するのは女性にとって鎧とか言いますけれども、はい、うん、でもそういうのとはと戦うとまたは別に気持ちを盛り上げてくれて、
うん、大人になったなと思いましたね。
そうですよね、うん、本当ですね、自分のお化粧品を初めて持つっていうのはもしかしたら大人になる節目の一つかもしれませんね。
確かにそうですね、
はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Gonna make